前回178号店ね。
うん。
珍しい。
うん。
リアルタイムストラテジーというジャンルのね。
うん。
もう25年以上前のゲームをちょっと取り上げさせていただきましたけれども。
もうそんななるか。ああ。
でもあれよね、うん。シンプルなルールだからっていうのもあるし、普段ね、経験してないゲームだからっていうのもあったと思うんですけど。
うん。
なんか非常に新鮮な体験もさせていただきましてね。
そうね。
うん。未だにちょっとね、BGM とかね、バックグラウンドで流しながらちょっと作業したりとかするぐらいちょっと最近ちょっとお気に入りなんですけど。
お
ー。うん。そんな感じのフロントミッションオルタナティブ会。ちょっとね、感想いただいておりますね。ちょっとそちらをご紹介させていただきたいなと思います。
はい。じゃあご紹介いたします。そちらお名前、野良吉さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつもお世話になっております、野良吉です。
はい。
178号店フロントミッションオルタナティブ会、拝聴いたしました。
うん。
2034年4月。あと12年。
うん。
現実はフィクションに追いつくのでしょうか。
うん。
でも戦争は嫌ですね。
うん。
ノーウォーズです。殺し合いはフィクションの中だけであってほしいものですね、
うん、
お二人のレポートを聞いてよく調べてまとめてあるなぁと思いました、
うん、
シリーズ作品中のオルタナティブの位置づけや制作者インタビューまで取り上げられており非常に満足のいく内容でした、
うん、
丁寧にレポートしていただきありがとうございました。今後もお気に入りのタイトルをリクエストさせていただきます。その際はよろしくお願いいたします、ということでございます。
はい、ということで、野良吉さん、リクエストもありがとうございます。
ありがとうございます。
そうね、まぁ、ちょっとね、デリケートな話題が入るから、うん、なんかそういうちょっと歴史的事情とかも知らなかったりするから、あんまり触れませんけど、うん、よく調べてあるなっていうのはちょっと光栄なお話なんですけれども、
うん、
レポートを書いてるときに、
うん、
自分の思いとかは、結構自分たちで話せる時間はたくさん取れてるからさ、
あ、はいはいはい。
どっちかというとなんかその、今回に関してはしかも運よく、
うん、
俺たち二人の共通の知り合い、
へい。
愛氏が、
Hey.
フロントミッション大好きで、
hey.
これが出たもっと後にそのフロントミッションの、うん、なんか設定資料集みたいなのをまとめたなんかファンブックみたいな分厚い本あんのよ。
おうおうおお。
貸してもらって。
おうおうおお。
それをね読んでたんだよね今回実は。
あ、そうなんだ。
そうだから年表とか、うん、バンツァーとかバーゲンの仕様の違いみたいなやつとかを一応そういう意味でネットで調べながらも含めつつなんだけど、
うんうん、
そういうのちょっと調べつつ実は今回レポート書かせてもらってるってのもあるのよ。
なるほどなるほど。
そうで、うん、レポート書く前に人をまず俺結構そういうの調べるようにしてて、
うん、
で俺最近のお気にというかなんというか、
へい、
日本で、
うん、
そのプレイした人のゲームレビューを読んだりとかももちろんするんだけど、
うん、
まず一旦英語とかのキーワードを打って、
おうおうおう、
そのリリースされたタイトルの、
うん、
海外のインタビューを翻訳して読むっていうのを実は一回通すようにしてんのね。
へ
ー。そう。結構そういうのを、もちろんそれで、うん、使うものを使えるなって判断できなかったものとかも実はたくさんあるんだけど。
はいはい。
そう。なんかそういうので、日本人ではない視点の情報とかあったら面白いなって思って、実はなんか結構そういうのを調べながらやるようにしてるのよ。
なるほどね。
そう。だからこそ、俺が読んでるレポートも、タッサンが読んでるレポートとかも、結構基本的な情報ばっかりなんだけど、
うん、
実はインタビュー記事とか見てる中に実は日本のインタビューですらないみたいなものがたまに実は入ってたりするよっていうのをちょっと最近こだわりで作らせてもらってたりするんだけど。
なるほど。
ただね、それを、うん、リサーチするっていうね、手間を俺が楽しくやってるからいいんだけど、
うんうん、
気がついたら朝になってるって当たり前なんですよ。
わからんでもないが。
なんかね、うん、やってると楽しくなってきちゃってね、このタグの話ね。だから今回に関してのフロントミッションに関しては、で海外の記事は読んだけど、
うん、
基本的にその制作者のインタビュー、
うん、
橋本さんがね、プロデューサーで携わってるんだけど、
お
橋本さんって過去橋本名人って名前でメディアに出てた人なの知ってる方いるのかな？
そうなんだ。
そうそうそうそう、みたいな形で、そういうなんか、ゲームの歴史ってさ、
うん、
歴史って言っちゃうとまだ全然浅いけど、
うん、
なんだかんだでも俺らが生まれるよりも全然早くさ、そのテレビで遊べるゲームっていうのは生まれてきてるから。
そうね。
っていうのを紐解いていっていくと、うん、実はそういうこともあったんだろうなとか、実はこことここの接点がなさそうで実はあったんだよみたいな情報が読めたりするから。
あー。
調べてちょっと面白いんですよね。
なるほど、なるほど。うん。
たさんあんま興味なさそうな反応
してる。そんなことはないよ。なことはね、ようやるなぁと思ってるけど。
ようやるなって他人事やなお前。まあなんかそういう形で、 まあ、俺の知見を深めるという意味も含めてね、うんうん、このあの3分間のレポートって結構、俺の中でそういう風に書かせてもらってるっていう点もあって、それにね、コメントいただけると大変光栄でございます。はい、ということで、野良木さんもね、感想以外にもたくさんね、いろいろリクエストいただいておりますけれども、ね、はい、その期待に応えるべく、我々ね、今後も邁進していきたいと思います。はい、ということで、ありがとうございます。番組情報や、アルファグッズなどのサービスは ALFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。
3、2、1。テレビゲームの仲間よし！
この番組は、株式会社アルファの制作でお送りします。改めまして、中島隆文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や、今実際にプレイ時の感想などを話していこうという番組でございます。
179号店、こちらのソフトをご紹介します。
UFO, A Day in the Life。
覗いてごらん、部屋の中を。が、キーワードのラブデリック作品です。最後までお付き合いください。
6畳一間は宇宙の広さ。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. Alpha.
中林史上初ですかね。
初なのかね。
これなんか、どうだろうね。
うん。
なんかあんま歯切れ悪く言うのもなんなんだと思うけど、
いいよ、
そのメジャーなタイトルかどうかって言ったら別にそうでもない。
うん。
続編とかが出ているシリーズタイトルでもない。
でもない。
から、なんかその、小さい頃にみんながやってきたゲームを、
うん、
実際中林で取り上げるときに僕も、タッサンもやってますっていうのは多々ありました。
ありました。
ただ、偶然、二人とも中林を始める前に、
うん、
このゲームを、所持してたっていうね。
ね。
その前回ね、コロさんからリクエストいただいたときにも軽く話してたと思うんですけど、うん。うん、まあ、結構なんか珍しいタイプの。
そうなんだからそのタイミングで、うん、絶対、絶対にね、知らねえって言われると思ってたんだよ。
はいはいはいはい、はい。
カジからね。
うん。
ああ、それでなんか持ってるって言うから、
うん。
落としたと思って。
でもね、俺なんかね、うん、ちょっと覚えてんだよね。タッサンさ、中林始めた時にさ、
うん、
あの当時って俺とタッサンで候補出し合ってアンケートで決めてたじゃん。
うん。
その時にさ、なんか、ふとした回にさ、
うん。言った気がする。
そう、タッサンなんか候補に一回出したんだよね。
一、
うん、
回出した気がする。
その時、俺は、ピンと来てなかったの。
うん、ああああああ。
なんでかっていうと、
うん。
やったことなかったから。
その当時にはもう手元にあったにはあった。
あったんです。
ああ、なるほどね。
それはね、
うん、
本当にもう偶然でしかないんですよ。
うん、
これ中林でも何回か触れてると思いますけど、その長くリサイクル業界に身を置いてる人間なんで。
はい。
で、中林、再開したタイミングで俺あの時はもうサラリーマンだったから、
うん、うんうん。
そこでまだそのリサイクル業みたいな感じを継続してずっと働いてたんだけど、
うん。
まあ、その時にお店に出せないような在庫みたいなのもいっぱい倉庫に溜まってるんだよ。
ああああ。
その中に CD がめちゃくちゃ山積みになってる倉庫の一角があってね、
うん。
CD なんかそろそろどうにかしないとねって言って倉庫の掃除をしてたんだよね。
おうおう。
その中に未開封のこの UFO のパッケージが紛れてたんですよ。あれこれゲームじゃねっつって。で、俺ゲーム担当だったからさ。
うん、
だからその、これゲームじゃん。で、調べてみようかって調べてみたら、これラブデリックじゃんみたいな。なんかその程度の知識はあったんだよね。
ああ。
だから、手元にはあったし、でもここにあるやつはもうお店に出すものじゃないっていうから、
うん、
なんかずっと置いとくのもなんなんで、じゃあ俺買いますよと。未開封だったから、
うん、
そのまま出すんだけど、その、倉庫でおざなりにされてたもんだから、もうケースとかバッキバキあったんだよね。
ああ。
だから、このままじゃ売れないやと思って、
うん、
じゃあ、俺、ちょっと俺の方で、じゃあ、買い上げます、つって、家にある、その、クリーニング用の、新品の、替えの CD ケース入れて、パッケージを残してあったっていう状態なのよ。
じゃあ、あれだ、もう、なんとはなしに手元にあったみたいな感じなんだ。
そうそうそう。まあ、俺もゲーム、やってたしね。
うんうん、
だから、そういう意味で、いつかやる時もあるんじゃないかな、みたいな感じで残しといて、 で、断捨離とかもされずにずっと残ってたのがこのソフト。
ああ、じゃあ特にその UFO に対してものすごい興味があってとかではないんだね。
プラス、うん、俺ちなみにムーンも知ったの中林始まってからだから。
あ、そう。
そう、だからラブデリックっていうメーカーをそもそも認識としてしかしてなかった。
うん、ああ、あるのは知ってるけど、どんなゲーム出してんだかは知らんみたいな。
そうそうそう、どのようなプレイヤーの思い出に残ってるかとかも、中林を始めるまで一切知らなかったんだよね。
あ、なるほどね。
そう、うんうん。っていう感じの偶然持ってましたパターンなの。
おー。そしてその偶然持ってましたパターンに反してですね。
うん。
俺は割と早いうちに発売日近くで買ってんだよね、これ。
それはさ、うん、本当にこれこのゲームをね、好きだって言ってる方には大変失礼な話かもしれないけど、
う
ん、俺その当時全然ゲームやってなかったから、うん、ゲーム情報誌とかも知らなかったんだけど、
うんうん、
何かで取り上げられてたってことこれ。
あね、テレビ CM を結構やってたのよ、これ。
え？
うん。
知らんな。
まあ、結構やってたって言うとあれだけど、うん、俺の頭の中にずっとこびりついてんの、今も。
で、そんな CM、俺、調べてくれよかったなー、それ。
それこそ、六畳広間は宇宙の広さとか、
うんうん、
をなんか、歌に乗せてやってたのよ。曲に乗せてか、歌ってたのよ、これ。
へー、うん、そうなんだ。
そうそうそう。見えない君を探す僕にはだったかな。うん。
で、それで、あ、気になるって思って買った。
そうそうそうそう。うん。
で、実際にそれで当時買ったよね。で、プレイしてるわけじゃん。
そうそうそう。うん。
実際その当時はもうハマったってこと。
やってたやつはずっと。
あ、そうなんだ。う
ん、見つかんねえ見つかんねえって言いながら。
まあ、それがね、20年以上の時を経てどういう感覚になったのかちょっと置いといてね。
お
う。そういう思い出があって、だから、要は中林でいつかその候補に入れたいっていうのがあったってことなんだ。
うん、そうね、久々にやりたいなって、その時思ったんだろうな。
まあ、
うん、
その時に、対面にいる俺が全然ピンと来てないから、ああ、あかんわってなったってこと。
それ、まあ、まあそうだよねって思った。うん、
いや、それはなんかもう、
うん、
だって始まった当初の中林だから、もう何年前よ、もう、5年以上前の。
もう5年以上前だね。
とりあえず、うん、ちょっと今からちょっとね、大魔王号に向かってちょっとタイムスリップしてくるから
落ちそうだな
とりあえずその当時の収録日の俺に対して右ストレートをかましてくるから
いやでもねそういう反応なんのもね間違っちゃいないと思うんだよ。
あそんな感じかい、うん、
だって周りにそれこそ知ってるやつもいなかったし持ってるやつもいなかったしみたいなね。
あ本当に持ってんのもたっさんだけだったみたいな感じなんだ。
だからこの UFO のお話を誰かとしてることもない、
うん、ああなるほどね、うんすごいな。なんかそういう意味で言うと、なんかその思い出話したいけど、
うん。
できないみたいなジレンマを抱えてるリスナーさんもいるのかもしれないな。
そうな。
さあ、ということも踏まえまして、うん、むしろ逆に、この UFO をちっちゃい頃にやりましたって方もいれば、ゲーム自体をちょっと知らないんですって方にも含めて、まずじゃあどのようなゲームからか紹介していきたいなと思います。
テレビゲームの中林。
粘土細工のようなキャラクターデザインで童話のようなお話が楽しめるアンチ RPG ムーン。戦闘のないゲームとしてご存知の方も多い、今も熱狂的なファンが多くいる個性的な作品を作り出したラブデリックが次に発売した今作 UFO A Day in the Life。 ラブデリック系という言葉でまとめられる得意なデザインは今作でも至るところで見ることができます。 UFO ではRPG やアクションなどよく聞くジャンル名とは違い、宇宙人探索バラエティというゲームらしくないジャンルで発売されました。らしくないがラブデリックの特徴でもあり、今でも影響を受けたクリエイターが多くいても似たような作品を見ることは多くありません。では今作は何をするゲームなのか、あらすじから紹介します。1999年に最新型コスモバス大魔王号がチャハヤ星系第三惑星地球に墜落してしまいました。乗客50人は地球人の住む横穴式住居、いわゆるアパートで無事が確認されましたが、地球に飛び交う電磁波とフロンガスの影響で肉眼では姿を見ることができません。そのためプレイヤーのタコ型宇宙人は所定の時間とアパートの場所に赴き、その時の住民や動物の反応を観察しながら、見えない宇宙人がいるであろう場所へ、コスモスキャナーと呼ばれるカメラみたいなものを向けて撮影していきます。撮影した瞬間が合っていれば、カメラ越しで宇宙人が確認でき、 無事救助。とはならず、乗客の特徴的な行動、バッチシーンを撮影し、墜落した宇宙船の乗客であると確信できる瞬間を撮らなければいけません。例えば、植木にそっくりな人であった場合は、水をもらって喜ぶ瞬間であったり、グルメな人は美味しく食事をしている時など様々で、画面には一切見えていないところをカメラで撮影していくという、非常にシンプルでありながら難易度が高いことを行う作品となっています。ゲーム内では、部屋の状況と宇宙人が出現している間反応するコスモセンサーという機能を駆使することでヒントを得ていくのですが、何よりも繰り返して観察することが重要で、慣れるまで戸惑ってしまうかもしれません。ですが、ほのぼのした世界観や、そこかしこに垣間見えるブラックユーモアが非常に可愛く見えてしまう SF メルヘン、UFO。現在実機でのプレイしかできませんが、こちらも多く思い出に残っているプレイヤーの多い作品となっております。
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんに5分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage Alpha。
はっきり申し上げて、
お
俺このゲームは
えい
いい言葉じゃないとは思うんだけど、
お
う、あなた何やってるんですかっていうのが頭の中に終始浮かんでるたっていうゲームなんですよ。
あなたってのはそれ自分自身に向けて言ってます？
違います。
お、
部屋に向けている宇宙人に対してです。
あー、なるほどね。
あのこのゲーム、うん、やってみると結構すごいシンプルなゲームじゃないですか。
全くもって、
その、うん、あるアパートの、
うん、
8つの部屋、
うん、
プラスその部屋につながっているアパートの外壁にある廊下、
うん、
の中の、0時から夜の11時までか、
うん、
の間の決められた時間に自分が赴きますと。
まあタイトル通りね、うん、ある日の1日、
そうそうそう、の一部に、うん、そのプレイヤーであるタコ型宇宙人の自分が行って、うん、隠れているであろう宇宙人を探し出すっていうのがメインなストーリーなんですけど、
へい、
それはあくまで、その、こっちのプレイヤー側の視点としてさ、
うん、
ただ、そのアパートに住んでいる住人たちのある日の一日の中に宇宙人が紛れ込んでいるんだけど、
うん、
その宇宙人はあくまでその、設定上ね、
うん、
人間には映らないから。
見えないからね。
そう、見えない状態だから、
うん、
普通に一日の日常を過ごしている住人たちの中にいるわけじゃん。
紛れ込んでるよっていうね。
そう。
うん、
で、ここに宇宙人がいますっていうのを写真で撮りますと。
はい。
で、その間の住人は、
うん、
あくまで普通の生活を送ってる中にさ、
お、
宇宙人紛れ込んでるのを映ってそれを救助しに行くじゃん、
うん、
そのさ、決定的瞬間に合わせてバッチシーンが大体配置されてるものじゃんか。
もちろん。
だから、
うん、
例えばだけど、俺あの、あん中で言うとあの金髪やっぱ印象的に残ってんだけど、
あ、はいはい、
そう、金髪が何がしかであのドラマチックに絶望を味わっている瞬間に、
うん、
ただただ植木として変化している宇宙人が目つぶってるだけの瞬間を撮影したりさ。
なんともシュールな場面だよね。
そう。そう、ずっとだから、もうちょっと俺はだからね、実際プレイしてる時にはもうちょっと声を荒々しくは言ったけど、その撮った時に映ってる宇宙人を見て、
うん、
あなたは一体何をやってるんですかっていうツッコミが。
あの場にずーっといるだけだからね、あいつは。
そうそうそう。で、何がしか決定的なことをやっているにしても、その宇宙人は別に何かをやっているわけでも何でもないっていうさ、状態が終始続いて、でも、俺たちはそれを探しに行かないといけない
んだよ。
アパートの住人の生活をさ、
うん、
あんまり気にしすぎるとさ、気がついたらさ、そのバッチシーン取れる瞬間から外れてるとかも普通にあるじゃん、このゲーム。
あるある、ある。
うん、何回も何回もやり直すんだけど、もうなんか、ツッコミが止まらへんねん、このゲーム。
なかなか奇妙な一日を過ごしてますね、皆さんっていうね。
そうそうそう。
状態だから。うん、
でも、写真撮らないとさ、ただただタイムオーバーって言われて UFO に戻されてさ、うん、
お前は何をやってんだぞ。
大体その、その時の大体のね、ある日の1日のね、うん、1時間行ってさ、大体2分間ぐらいに集約されてるわけですよ。
そうですな。
うん、もうなんかね、その2分間の間の突っ込みが多々ありすぎるのよ、うん、このゲーム。
あんな毎日を過ごしてんの、住人は。
っていうのもそうだし、どう部屋の間取り見ても4畳半しかないはずなのに、
うん、
ピアノって4畳半の四隅に入れれるぐらいの大きさしかなかったっけみたいな突っ込みとかさ。
あれどうなってんだろうね。
プラス、その2分間の間で何も起こらない時間も多々あるじゃん。
あるある。
ないんかいっていう突っ込みとかさ。
住人もいなければ宇宙人もいねえ。
この時間何やってんっていう突っ込みとかさ。
そら24時間あったらそういう時間もあります
わ。そうそう、あるんだけど。
実際にね、それにぶち当たるとなんだこれはってなるけど。
突っ込み気質の俺としては、もう別の意味で、
うん。
疲れる。
わかるよ。わかるわかる。
そう、俺もたっさんもどっちかと言ったら、うん、俺は性格上ボケたがりなんだけど、
うん、
本質としては多分突っ込みなんだよね。
なるほど。
で、たっさんはもともと突っ込みじゃん。
はい。
って言った時に、この突っ込みの人間がこのゲームをやると、画面の中は非常に穏やかで、
うん、
あの、絶妙に可愛い、可愛くないのもまあ一部いるけど、
まあ、いるけど、
絶妙になんかそのアーティスティックな、愛らしいキャラクターたちを映しに行っているすごい穏やかなゲームのはずなのよ。
ね、ほのぼのとした。
そう。なんだけど、プレイやっている人間側のある、一瞬だけ、
うん、
その、心の底から浮かび上がってくる突っ込みが
穏やかなの画面の中だけだよ。
そうそうそうそう。
画面の外の人はなんだこれはってなってきたら、
それはただイラついてるとかじゃないっていうことだけは、そうそう。これは前もって言わせてね。そう、そう、そう。そういう意味でのなんかその、やっている人間の気持ちと、ゲームの中で起こっていることが、整合性が合わないんだよね。
そうね。ちぐはぐでございますよ、これ。
そう。当時でもたくさんめちゃくちゃやってたっつうけど、うん、じゃあ、当時もそんな感じだったってこと？
そんな感じだった。この2分はなんだって
なんだけどこれでも、いざやってみるとね、難しいんだよ。
難しいんだよ。やっぱ相手見えないからね。
その、目に見えないヒントを探しに行くもあるし、
うん、
そのヒントが、今起こっているところ以外からも、ね、探してこないといけないヒントとかもめっちゃあんだよね、これ。
そうなんだよ。
っていうのをやっていくと、その、あ、クリアしなきゃって思って気引き締めてやると、
うん、
うわ、これすっげえ、この瞬間じゃないと取れないんだ、みたいなゲーム的な楽しみもあるんですよ。
あります。うん、
そう、ラブデリックの作品って多分もっと他にも魅力いっぱいありますよって思ってる方いるのかもしれないけど、このゲーム単体で見ると、結構な、斬新な感情を、得ることになると思います。
ねえ。
はい。ということで、もうね、たっさんの思い出のソフトでもあった。
はい。
ね、この UFO、うん。ちょっとね、今実機でしかできないっていう難しい状況でもあるんですけれどもね。
そうな。
ちょっと気になった方、ちょっとパッケージだけでもちょっと調べてみていただきたいなと思います。
テレビゲームの中林。
2019年、オリジナルスタッフ監修のもと、ムーンの完全移植版が任天堂スイッチでリリースされ話題になりました。20年の時を経て、現在も多数のプレイヤーに思い出を作ってくれる、オンリーワンのジャンルを開発したラブデリック。1997年設立から、今作とムーン、そしてもう一つ、LOL、ラックオブラブの3作品をリリースした後、2000年に活動休止。およそ3年間という短い期間での活動でした。スーパーマリオ RPG の開発に携わったスタッフたちで設立され、創業者の気の合うメンバーに自分たちでゲームを作らないかと声をかけ集まったメンバーでの結成となりますが、後のインタビューで見切り発車と発言するほど今では想像だにできない環境だったと語っています。今作もお世辞にも順風満帆の開発ではなかったそうで、ムーン制作中に次のプロジェクトが立ち上がり、UFO 制作チーム、LOL 制作チームに分かれていきます。そして UFO 開発中、二人で会ったディレクターの一人が体調の関係で開発途中で脱退となり、UFO は風前の灯火となってしまいます。それでも発売に至れたのは、キャラクターデザインとのやり取りが大きかったと語っております。よくイメージする、ディレクターから設定に基づいた注文はないまま、 考えたキャラクターとアニメーションパターンまで含めて独自に作り、作りたいアニメーションは作ったから、あとは自分で考えて、とディレクターに提出した逸話が話されています。逆にそれを元に設定を考え、使いどころに落とし込んでいけたそうで、まさに、阿吽の呼吸とも言える関係で開発が進んでいきました。およそ50人の宇宙人たちの多種多様なデザインは、こういった経緯の下で生まれていき、ゲーム内では、写真に写った静止画と、救助後に見える個性的なセリフと、可愛いアニメーションが多く見ることができます。その他、アパートの住人たちも非常に個性的であることや、プレイヤーの乗員救助とは別に、一日の生活を垣間見れる面もあり、ゲームを進めていく、またはじっくり観察を続けていくことで、住民の行動の目的や意味がわかります。ゲーム中はタイミングを見て写真を撮ることが主だった操作ですが、ある時間の異質で起こっている出来事を見ていくだけでも楽しめる要素となっています。隅々までこだわりが見える深みがある今作 UFO。じっくり探す余裕を持って挑んでみてはいかがでしょうか。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage. Alpha.
この番組は Alpha 公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽にお送りください。メッセージの投稿は公式メールフォームやツイッター公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはツイッターのハッシュタグローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。さあというわけで次回185編、こちらでございます。
はい、
テトリスエフェクト。
はい、お、なるほど。ということでですね、ちょっと過去ね、中林では、触れてないタイトルではあるんですけれども、
ね、うん、
ちょっと今回ね、いろいろ、私もタスさんも、ちょっといろいろ思い出話があるみたいな形での番組進行とさせていただきましたので、ちょっとリクエストの紹介させてもらわなかったんですけれども、はい、本当数々ね、たくさんリクエストいただいております。で、そちらすべてちょっと名答させていただきまして、実際いただいたタイトルがリクエストに入ってたりするんですけれども、はい、その中の、ラッテさんからいただきました、はい、リクエストでございます。詳しくはね、次回185点で、お送りさせていただけたらなと思っております。はい。
はい。
ちょっとね、後乗りとなってしまいますけれども、本当に申し訳ございません。他にもね、数々たくさんの、感想やリクエストいただいておりますけれども、今後も、たくさんね、紹介させていただきたいと思っておりますので、変わらず皆様のご支援お待ちしております。
よろしくお願いします。
はい。その他ね、株式会社で、販売中でございます。テレビゲームの中林の公式ステッカー。まだまだね、販売中でございます。その他ね、一応、ちょっとまだ私の手のもうね、速さの問題とかもあるんですけれども、ちょっと他にもね、いろいろ考えれたらなとか思ってたりもしたりもするんですけれども、何がしか、開示できる情報ができ次第、こちらの番組で、告知していきたいと思いますので、その際もね、変わらず皆様のご支援いただけたらなと思います。はい。はい、ということでね、今回は写真を撮るゲームから、今度はブロックを積み上げていくゲームに、挑戦するわけでございますけれども、何が終わりになるか正直ちょっとわからないですけどね。
ね。
はい、うん、ということで、テトリスエフェクト、はい、私とタッサンで挑戦していきますので、ぜひそちらの方、お聞きいただければと思います。それでは185点テトリスエフェクトでお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。